おはようございます。今井宝部です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学現代社会学部准教授のフランクマークさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日のお話は何でしょう。
今日はちょっと日本の食べ物について話したいと思います。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。私は、20年ほど前初めて日本に来た時に、
はい、
初めて食べた日本のものは、納豆巻きでした。
結構これ好き嫌いはっきりしますよね。
はい、そうですね。正直納豆食べられない外国人が多いと思うんですけれども、
はい、
私食べたらでも逆にすごくもうすぐ好きになりました。
あ、そうなんですね。
美味しいと思って、その納豆はマイブームになりまして、
はいはい、
その後しばらく毎日納豆食べたりして、
はい、
でいろんなメーカーを買ったりして味をなんていう比較しましたので、でそれでアメリカ人とか外国人に聞くと日本の食べ物は何があるかというと大体お寿司になりますね、寿司が多いんですけれども私日本に来てから もちろんお寿司好きだしでも納豆から始め、味噌とか醤油とか日本酒とか、やっぱり発酵食品が一番日本人的なものだなと思って日本の心は発酵食品だなと思って、
そうですね、
はい、
結構熟成させるという意味は日本の文化で結構根付いてるものが多いですからね。
そうですね、はい、日本人は時間をかけて我慢して、ゆっくりじっくりものを作るのが得意と思いますので、
はい、
あと微生物っていうのはその人間とその周りの自然の間にあるものですよね。
そうですね、
この微生物ですから、
はい、
とっても人間にとってもいいと思います、
はい
はい、
結構今これから暑い時期に差し掛かると、納豆も含めですけどいわゆるネバネバ系とか、
はい、
そういったものもこう食べてこうスタミナをつけるというふうな流れが日本にありますからね。
はい、そうですね、はい、それが美味しいと思います、
はい、
でそれで私はアメリカに帰った時にあんまり納豆とかそういう発酵食品は手に入れないんですから。
そうですね、
私はわざわざ納豆菌を買って、
納豆菌の方ですね。
はいはいはい、菌の方ですね、はい。アメリカの大豆を使って自分の納豆を作りましたって。
どうでした？
いやちょっとやっぱり失敗ばっかりですね最初は。
あ、はいはい、
で1ヶ月2ヶ月をかけて毎日練習したらやっと納豆に近いものが、できました。
アメリカの大豆で納豆を作ると日本の納豆とどうやってこう味が違ってくるんでしょうかね。
やっぱりアメリカの大豆は大粒のものしかないので、なんていうネバネバがちょっと弱いんですね日本のものに比べたら、
はい、
だから日本のものではないんですけれども、でもないよりいいと思って、
はい、ないより、
はい、で私アメリカに行った時にいろんな納豆だけではなく味噌も作ったりとか、お酒も作ったり販売されましたね、
はい、うわそこまでされたんですか素晴らしいですね。
で味噌とか日本酒とかアメリカ人のファンがいっぱいいるんですけれども、納豆はどうしても増やせないです。ファーマーズマーケットみたいなところを試食として出してもアメリカ人は初めて納豆食べた時もう黙って逃げるっていうことが多いんですね、全くそれはないんですねそういう食感。
ああそうアメリカかもしれませんね、はい、なんかこうあれですかその納豆をアメリカで普及させる方策というのを何か考えてらっしゃるんでしょうかね。
はい考えてますけれども、でも納豆のままはちょっと難しい、納豆気のせとかサプリメントして今アメリカでも流行ってるんですけれども、はい、本物はやっぱり食感がどうなんでしょうかね、
なるほど、
はい、
多分そのままじゃない方法がなんかこうね料理を一つ手加えるとかっていう方法だったら何かいけるかもしれませんね。
はいそうですね、アメリカ人はアイディア料理とか、なんかそのまま食べるんじゃなくて、いろんなスパイスとか混ぜて新しいものを作るのが好きですから、
はい、
多分これから可能性があるんじゃないかと思います。
ちょっとマーク先生も開発しないといけないですね
はいそうですね、はい頑張ります、
はい、ちょっとまた美味しいものができそうになったらまた教えていただければと思いますんで、
はい、わかりました。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学現代社会学部准教授のフランクマークさんでした。
ありがとうございました。